閉めていいんですか。
はい、ちょっと一回閉めて。
そしたら乾杯
と、はい、乾杯
して先に乾杯して
乾杯しました。乾杯して人にしっかりした。
遠慮はるかにホームランまで、
はい、
ありがとうございました。
今日は本当にね、あのインターネ
ット、はい、あの1周年記念ということで
1周年、はい、よくでもね1周年経つとなんかこう緊張感が前もなかったですけどね。
よくあれですね、大村のナマコですよね。
これは立花の名
前。騙された
いや私何も騙せません
これは立花
なんですか。
はい、
立花の生子
でも、まあ、
私は
柔らかいと思うんですけれど、
うんう
ん、あ、
生子って本当ね、うん、美
味しいね、うん、これは大村の大根ですかね、うん。
でも生子ってのは本当によく最初に食べた人は偉いですね。
あーですよね、本当ですね。
あれは誰が料理したんだろうね、それ。生子って言ってなかった
。あんまり面白くない。
でも本当最初に何でもそうだけど、
何でも最初にやった人って偉い。
うん、
何でも。
でもこんなんか美味しいですね。
美味しい。はい。ああこれは何だ。
ミルガイ。
ミルガイ。
大きいね。
結構でかい。
ね。
取れる前に
写真をちょっと。
なんかミルガイでこう刺身の絵が変わるね。
あ、
まあ絶対そうですよ。こっちが方向としたらいいです。光ってる。あのなんか飾りがいがあるね。食べてみるかい。ね。いやでもね、いやこのミルガイだって俺初めて最初に食べた人ってやっぱり、
ね、
そうですね、偉い人。あのそうい
やでもナマコは本当すごいよね、うん、最初にこれを食べようと思った人
は。ナマコの顔が分かった人って偉いね。ナマコの顔が分からない。
あんまり気持ちのいいもんじゃないもんね。
フグとか食べて死んだ人も当然おるわけですよね、うん、何でも最初食べた人がこう、
うん
う
ん、
もしかしたらこれも死ぬかもしれんと思って食べた人が、
ああ、うん、そうね、
神ごとマンボウが、
マンボウね、
うん、マンボウだろ、
うん、この間ね、マンボウも、
うん、
まあなかなかめったには取れないんだけど、
うんうん、
たまたまこの網にね入ってきたのを、
うん、
マンボウの内臓、
うん、
おー、うん、胃袋、
胃袋、胃袋、胃袋を食べる、
うん、それを、ね、
どんな感じなの。
いや、ま、
あの指
マンボナンバー5っていう歌が曲があったし、
ちゃうって
そんな感じです
でもすごいねコリコリしててね、
美味しいね。いや、でもね、何でもねその場所で食べるってのはやっぱうまいね。マンボはその場所じゃないかもしれない。
マンボって言ったら
うん、
あのフグじゃないけども、うん、なんか変な形のやつですよ、
ね、結構でかいらしいですね。
ああでかいって
マンタとまた違うね、マンボウね、
うん、
ヤンボヤンマンマンボウっていうなんかその、ね、だから本当に食べ物っていうのはねあの見かけとはまた全然違うね。
あれですよね、すいません。なんかあれですね、やっぱり1周年記念らしい収録の仕方ですね、う
ん、いい加減な
テーマが、
うん、テーマは見かけで決めちゃいかん、うんうん、
ちょっとですね、うん、
見るかい、
見るかいってね、うん、昔あの揚げ巻きとかダメな人がいたでしょ、
はい、
揚げ巻きとかあの見た感じが嫌だとか、うん、ダメな人、 ね、やっぱりあれ美味しいもんね。もう美味しいと思えばもうそれがよく見えるもんね。うん、
細長いのもあるじゃないですか。なんか何が言ってるの、細長いやつ、あれ、なんかチュルってこう出てくるやつ、
バカ貝みたいな感じです
ね。あれも気持ち悪いです
よね。取り方が面白いね。
落とすと、落とすとなんかシュッて出てくるでしょ。あれもなんか細長いのがチュルチュルチュルってこう出てきて、なんかちょっと気持ち悪いよね。
やっぱり本当戦国の人ってのはみんなそういう感動の瞬間をさ、うん、あのあれよね、最初ほらモーツァルトの音楽で何とかっていうのも最初に考えた人は確かにすごいと思ったんだけど、モーツァルトの音楽でねしめじ栽培にね、
はい、
その使うわけですよ、モーツァルトの音楽を。
お
だからもうほらああいうあの生き物っていうのはもう如実に違うわけで、早くまずできるって、
はい、
あの要するにしめじができてね、
はい、
でしかもそのあのたくさんできるって、
お
でモーツァルトはいいんじゃないかって話になってさ、うん、でも本当は実際は分からんけどね、
うん、
それで今度は焼酎が出てきたね、でもそれもモーツァルトでしょ、
はいはい、
でその後にですね喫茶店なんですよ、モーツァルトって全国にね、モーツァルトって喫茶店がもう増えたわけ。
お
でそのモーツァルトの音楽がいつもかかっててね、
はい、
その会社員たちがそこに行くと心休まるわけ。それでねモーツァルトはもう一躍有名なのね。だから今だからバッハに至るまではねなかなか時間がかかったんですよ。でもベートーベンっていう店は作らんかったみんなね。なんか重そうに感じたの。だからそうそう、あの牛なんかも牛飼うのにやっぱモーツァルトで流してる。
ああ言いますね。
だからやっぱりあの何ミルクの出がねいいんだってね、本当にいいというか、
うん、
確かに、ね、牛たちはだって楽しみないからさ、音楽聴いてれば気持ちよくなるのかなと思って、うん、まあそういう意味じゃあれよね、音響育成よく考えたなと思ってたんですけど、やっぱりそれ先駆よね、やっぱりね、
ありがとうござい
ます。やっぱりあれですね、夢を見たいってやりましたもんね。
ああ
の寝取って夢を見て、あ
それがすごいや
ろ、うん、で工場のプランニングまでプラントまでこう頭出たきたんですよ、でバッと起きてから、バーッと書いて、でそれを作ったんですよね。
夢まで見たっていうのはやっぱり、
すごいですね、まあ、ずっとだから、ね、何かを考えられてたんでしょうね、ずっと何か何かって、
何でもだからそのアイデアなんね、こう何か物を見て美味しそうだなんとかいうのも一つのアイデアに変わるよね、食べたらいいんじゃないかとかさ、でもやっぱりその音楽っていうのはやっぱりそういうじゃ本当に人の体に作用してるしと思うしさ、そんだけ力大きいと、
この前新聞に寄ったら、あの五感、
はい、五感、
五感ってですよね、まず見る、見る、聞く、
聴覚、嗅覚、
嗅覚、嗅覚ですね、味覚、もう一つあるかなと思って、触覚っていうの？
触る？
はい、言いました。
言ってない。あ、そう、触覚だ。
触る。
そうそうそう。が五感だ。
触れるね。
それが最近なくなってるって。最近子供たちもそう、大人もそうなんでしょうけど、そういうのがなくなってきてる。
それはどういうこと？
新聞に載ってたんですね。
自分の感覚であんまり物を判断しなくなったのかね。
とか、要は人間の何ですか、こう。本来持ってるその
力、
能力、例えば危険だとかですよ、
さっきがね、
味とかですよ、
感が悪い、
それがだんだん悪くなってる、だからその五感をもっと鍛えるために、五感を鍛えるようなそういう施設があるらしいんですよ、 例えばわざっと床を斜めにしたりとか、
うん、
暗い中で斜めにしたりとか、でこぼこしたりとか、うん、で音を聞かせたりとか、
うん
うん、そういうことをやる施設があるらしいもんね、
うん、
そしたら真っ暗だったらこう、うん、こうもう神経と研ぎ澄まします
よね、うんうんうん、
でこう呼び戻そうと、人間本来持ってるもの
を力を、
はい、そんなことか、ね、
うん、あのそうそう、だから例えばこれに触ったら熱いとかさ、今は昔の人はすごいもう、ね、すごく敏感に感じてたのに、今はね、そういうの絶対熱くてもなんとかなるはずだとか思ってるから
だからちょっとあれですけど、
うん、
IH とか要は火を使わないっていうのはやっぱりある意味で怖いです
ね、加減がわからないよね、
うん、そうなんですよ、
うん、
火を見たことないって子供たちとかですね、
うん、あのカップラーメンだったら今もう最高の温度にできるだよ、
うん、
お湯をね、
あ、
そのなんか感覚がもう非常にこうそやというかさ、そうね、
うん、昔はラーメンって言うんですよ、
うん、
ちっちゃな鍋に入れてませんでした、
あ、鍋ね、
それとか夜間とかに入れて食べたことないです、
チキンラーメンはそ
れ、あ、チキンラーメンチキンラーメンって大人って触りますよね、
まあ、昔はそんなにお湯って熱くなかったんだよね
もうあの待ちきれんけんが鍋に入れてよ、ラーメン入れて、うん、え、鍋ごと食べ
た、あ、あらあら、
それいつのかな、
もう30なんで、学生の時、
僕らの学生の時はね、洗面器でラーメン作ったことある
洗面器何ですか、
要するに友達の下宿に行ったらね、もう道具がないわけよ、鍋がないって言うとね、ラーメン作ろうとかあって、考えてさ、もう洗面器にお湯払うと
金属
と
そうそうそう昔は電気ポットって今もあるから、
電気ポットで作って
た、電気ポット入れて鍋、ラーメン入れて、うん、もう直接食べてまし
たよでもね、でもそれはそれでね、いろいろ考えてる答えだ今は考えんで、そのものがあるから ね、その何とかがないとかさ、電子レンジだったらもうあるのが当たり前だった、
そうか、面白いです
ね、まあ、昔は牛乳だって沸かすのにさ、もう溢れたらいかんや、沸騰したらいかんと思うからさもうしっかり見たもんよね、今は電子レンジでキュッてすればさ、できる、
チンって
そう、チンでできるあの話でした
五感の話、
五感の話
ちょっと交渉の話、うん、
でもね、あのね、こう自然の力はやっぱりね、が一番大事なんだもんね、で、あのこのモーツァルトハムは何をした人どうですか、いかに自然にこう、物事を進めて物事を建設して、伝えてるかという、なんか一つのテーマがやっぱり同じなんだね、モーツァルトも自然だって、天才作曲家がさ、本当にこう喋るようにできてきた、出してきた音楽じゃないですか、でもそれはもうそれはメロディーもそう綺麗で、で、うん、要するに建築ね、家のようにこう構成もできてて、
うん、
いや、それも建築的な建造物としてはやっぱバッハ最高なんですよ、
おー、
うん、やっぱりもうどっしりしててね、全体どっしりしてて、
モーツァルトってのはモーツァルト一人なんですか、
そうです、
バッハっていうのは家族いっぱい、
あ、でもあのヨハン・セバスチャン・バッハっていうのはやっぱ一番あの最高のね作曲家、ね、まあもちろんその周囲のその親族がたくさんみんな音楽家になってるんだけど、
他のバッハの人たちの曲って、
うん、ありますよ、マネ
ー、あの、うん、
マネーバッハとかね、でもやっぱり全然大バッハというね、あのヨハン・セバスチャンはその本人のことを大バッハという言い方ですよね、大をつけた、
うん、
大神と同じ
大
神さんの、あの、
あ、
大神
じゃあ大王様さん
ちょっと大変
大変
もやっぱりバッハさんもねこうやってあの音響熟成 の仕事をすると思ってないやったと思うんだ今行きとったら絶対それお金取られると
思うやばい
でもやっぱりあの人は教会音楽でね嘘をひたしたから教会で人を癒したりとかその空気作りをした人だからねもうすごい力なんだね。当時やっぱりあの教会で音楽かったのは要するにもう、うん、経営的にも一番上にね、
うん、日本で茶道、
うん、
違うんですね。違うかな、
うん、
昔あの茶道の、うん、お茶をする人が今日、うん、結構くらいだかった
で、ね、ああでもそう宗教性としてそうだ ねあの心の心をつないでしかもその、神様の息をね一応示すわけね、うん、あそこが頂上ですよって、
うん、たまになんか行くと言いますね
たまには
あれ汗切られた、
うんうん